始まりました映画夜話南会館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南会館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。そして今日はですね、ゲストの方にお越しいただいております、今流れてるこの曲を作ってくれた谷健人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。谷健人です。
そう、ずいぶんね遅くなっちゃいましたけど、
い
つもお世話になってます。
ありがとうございます。
オープニングとエンディングの曲、
ありがとうございます。
いや、これ一人で全部作ってくれたんです ね。
そうですね、これはそうですね、もう一人 で一部別のミュージシャンが参加してくれたりはするんですけど、この曲今流れてるのがピクチャーズフロムプロメナーデっていう曲なんですけど、これは、吉田少年くんっていう京都のミュージシャンが、もともとくるりに行ってた、ね、あの彼が、チェロを弾いてくれていて、はい、
で初耳すごい。あ、そうやったんや、
はい、そうです。
めっちゃ嬉しい、
であと、ムーズムズっていう、別の京都のバンドでやってらっしゃるやっちさんっていうね、ピアノ弾く方がピアノを弾いてくれてるんですけど、
はい、
それ以外の楽器は全部僕が、やって完成しましたね。
いや、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。
本当にあれ、なんか私めっちゃふわっと話振りましたよね。
そう、めちゃくちゃふわっと。
そう、今度ちょっとラジオするし曲をお願いしていいやろかぐらいの感じで。
そう、ほんまに仲いいの2人は。
なんかね、南会館で、谷くんターンテーブルフィルムズっていうバンドで、ベース弾いてはるんだけれども、タンテと南会館のコラボ企画みたいなのを何年前かなやってて、何回か、そう、映画見てライブ、オールナイトとかでも、
そうオールナイトでね、やってたん
で、そのつながりで仲良くさせてもらって、
ほうほうほう、
で、あ、曲谷くんってなってそうお願いしたっていう流れなんですけれど、
いや、ありがたい話です。すごい、なんか僕もちょうどこれ2017年ですかね、去年に、これ、この作品、この曲が入った作品を出したんですけど、ソロの、で、それのちょうど制作期間の中でそういう話が吉さんからもらってたんで、じゃあちょっとこれと、あとそのこの曲はちょうどその期間に作ってたやつなんですけど、エンディングで使ってる方の曲っていうのはもうそれきっかけで作ってバッみたいな感じだったんで、
ありがとう。
だからね、ほんまこういう感じで使って、もらえるとすごい嬉しいなとは思ってます。
でもなんかこう映画をすごい意識して作ってはくれたんですか？
そうっすね、なんかそこまで、ただインストの曲を作ろうっていうの、インストの曲自体は結構ね、何曲かもともと持ってたものがあって、でなんか映画に使える、映画っぽいポンポンポンポンとこう場面の展開があってとかっていうものが、今流れてる曲とかがそれっぽいのかなって思って選んだっていうのがあるんですけど、
ちょうどよくね。
そう、いや、なんか、いつも思ってたんやけど、この曲ってなんかこう1970年代とか50年代とか、そういうちょっと古い映画のなんか音楽で使われてそうみたいな、
ありがとうございます。
かわいいよね、この曲。好き、
よかった。それ、
いや、谷くんの曲はね、バンドキャンプでケンとタニで検索したら出るんかな、 そこで購入もできますので、この曲、ラジオで流れてる曲も、購入できるんで、ぜひ検索してみてもらえたらと。
よろしくお願いします。
またニューアルバムも出たんですよね。
そうですね、ここは別のちょっとバンドをやっていて、で、僕3つぐらいバンドをやってるんですけど、ターンテーブルフィルムズっていう、これが最初にヨスさんが言ってくれた南海館でイベントとかやってたバンドで、もう一つスーパーフレンズっていうバンドをやってるんですけど、そのバンドが11月の21日に、アルバムをリリースしまして、でそれが今発売中ですので、そちらは、またご興味ある方いらっしゃったらご購入いただければと思います、
チェックしてみてください、
はい、
ということでですね、今日はその谷くんの好きな映画なんですかってお題を、この間 LINE で送りまして、返ってきた答えがディーバ、フランスの映画なんですけれども、ベティブルーでね有名なジャン・ジャーク・ベネックス監督の、いつかな、1981年の作品か はい、まあ先にちょっと紹介しておきます、どんな映画か。
そうしましょうか、
うん、まあ何て言うのかな、まあ、ジャン・ジャック・ベネックス監督の長編第一作です、
はい、
でまあディーバっていうのは、まあ、歌の女神っていう意味というかね、うん、まあそういう感じで、まあ、使われてるんですけど、まあ主人公の男の人ジュールっていう、まあ、青年なんですが、はい、彼はあの黒人歌手のシンシアっていうあの女の人にすごい憧れていて、
うんうん、
あのジュールは、まあ、郵便配達人をしてるんですけれども、うん、こう原付で彼女のライブというかコンサートに行っては、うんうん、あのまあすごい好きみたいな感じなんですよね、うん、ただちょっとジュールはほんまに悪い子で、あのシンシアの曲をこっそり録音してるんですよ。別にそれはそれをあのどうこうするってわけじゃなくて、自分一人が楽しむためだけにまあ録音して、家帰ってもうほんま好きやわと思って聞いてるんですけれども、まあなんかなんていうのかな、ある日ちょっともう好きがこうなんていうのか行き過ぎて、彼女のそのステージ衣装を盗んでしまったりもして、でまあそんなことからまあいろんな事件にまあちょっと巻き込まれていってしまうんやけれどもみたいな話ですね。
そうですね、
まあ恋愛ストーリーと見せかけてまあノワールものでみたいな、まあアクションもありつつみたいな、ちょっとこう今までのフランス映画とは印象がガラッと変わるというか、
あのね、うん、このベネックスって監督って、うん、あの BBC 世代って呼ばれてて、
はいはい、
あの BBC って何かっていうと、そのベネックスの B と、
うん、
リュック・ベッソン、ベッソンの B と、うん、カラークスの C みたいなね。
そうやんね、新しい波というか、そうそうそう、ヌーベルバーグに次ぐその次のフランスの映画の波みたいな感じで、うん、まあ、ちょっと出てきた
80年代のホープみたいな、
そうそう、そういう感じの作品になってます、
うん。
ディーバはいつぐらいに見たんですか？
でもね、これ多分見たの、
うん、
それこそ22、23とかかな、
うんうんうん、
の時に、
も
ともとでもね、あのベティブルー自体僕あんま知らなくって、
あ、うん、
そうなんですよ。で、たまたまかな、ツタヤでなんか昔の映画をいっぱい見てた時期があったんですけど、うん、
はい、
その時に何かこう見て、パッケージで選んだのかな。
あ、パッケージかわいいよね。
そうそうそう、うん、それでなんかその黒人 の, あの女性の歌手っていうのと、まあ、主人公の対比もそうですけど、うん、まあ、なんか色、この映画的に全部ね、 色のね、色がパキッと出てるのがすごいなんかポップやなって思って、
うんうんうん、
それで手に取ってみたらすごいいい映画やったから、
うん、
なんかねすごく印象に残ってるんですよ。で、
うん、
なんか話自体も今吉田さんが説明しましたけど、
うん、
もっと要素がすごい多いというか、
そう、詰め込みすぎちゃうみたいなね。
そうそう、ほんまになんていうかね、その、うん、めっちゃ説明しにくいというかね、で、主人公はいるけど、その賛成力くらいが結構ずっと動いていて、
そうなんよ ね、うん、
なんかそれがすごい、まあ、面白いなって。僕だからフランス映画の印象自体がもうちょっとこう暗めというか、
うん、
その新劇祭法の方があったんで、今ヨーロッパ映画って割とそのそういう含みがあるものっていうのがやっぱ多いと思うんですけど、
うんうんう
ん、なんかこのディーバ見て割とあポップやな、でもおしゃれやなっていうので、まあ、入れたというかすごく、
うん、まあそうやんね、うん、フランス映画って聞くとなんかちょっと退屈なその男女の会話劇みたいなとか思い浮かべる人もいるかもしれへんけど、うん、あのびっくりするぐらいアクションあるしね、この映画。
そうやね、カーチェイスというか爆発というか、
そうそうそうそう、
あのそうそう、さっき賛成力って言ったけど、
うん、
なんか一つはあのなんやろな、わけわからんなんていうのかな、ギャングみたいなのが一個出てきて、
そう、うん、そうそうそう、人身売買組織みたいなね、国際組織の、まあ、グループっていうのと、
そうっていうのと、あとそのシンシア、あの黒人歌手のシンシアの歌を海賊版でレコード出したいって思ってる台湾の勢力が出てくる。でもう一個が、あのなんでジュールの、まあ、まあ友人になっていく人なんやけれど、
ね、うん、
あのないくつやろな、まあ、40代ぐらいの男の人が10代ぐらいの女の子を囲ってるみたいな、ベトナム人の女の子を囲ってるその白人の、まあ、おっさんみたいなの、うん、なんなんその関係みたいなの、その3つの勢力が出てくるっていう、
そうですね、
う
ん、なんかすごい、そのなんか変なおっさん、あれ確かゴロディッシュって人かな、
うん、
ね、なんかすごい、その人っての部屋っていうのがやっぱすごい印象的で、
うん、
なんかすごい広い、何もないガラッとした青が基調になっているような部屋なんですけど、うん、なんかその主人公がそのベトナム人の女の子 が、まあ、がレコードを万引きしてるとこか何かで出会って、
うん、
まあ、その 恋人なんですかね、うん、このと出会うんですけど、はいはい、それ自体その紹介の仕方自体が、
うん、
あの波を止めようとしている夢見ている男なんですみたいな感じの紹介
があって、わけからへんやんな。
そうそうそうそう。
波を止めたいってどういうことみたいな。
そうそうそう。で、なんかそのバーンとガラーンとした部屋で、うん、その人はまあ、うん、ジタンってタバコをめっちゃ吸いながら、うん、こう一人でこうずっと。ジグソーパグスルを組んでるみたいなね。
そうやわ、う
ん
うん、そうやったそうやった。
なんやこれみたいな。
お前何もんやねみたいなね。あ、仕事してる素振りはないけどみたいな。でもそのベトナム人の女の子にお前なんか悪いことしたらベトナム返すぞみたいなことも言った
りするから。そうそうそうそう。
どういう関係みたいな感じもありつつ。うんうん、でもなんかその人身売買のギャングのさ、はいはい、2人組が出てくんねんけど、はいはい、あのサングラスかけてる方、あのずっとシャンソン聞いてるやつ。
はいはい、
あいつめっちゃいい顔してへん。
なんかとか基本みんないい顔してるよね。
まあ確かにそうなんやけどさ、うん、
キャラ立ちがねすごいいいっすよね。
わ、うん、かりやすいよね。
わかりやすい。
なんかそのめちゃくちゃかっこいい人がどうとかっていうよりは全員なんかこう漫画に出てくるようなキャラが動いてるっていうのもやし、
確かに、うんうん、
でまあその最初に言いましたけど、その主人公は白人で、でまあその、うん、まあ、ヒロインなんかな、これはディーバ自体シンシア自体は黒人 で、
うん、
でまあそれに出てくる他の、まあ、アジア人も出てくるしっていうので、うん、結構いろんなあの人種の人と年齢の人がわちゃわちゃわちゃわちゃっていう風にこう動いてるっていうのがやっぱすごい面白いんですよね。なんか、
うん、確かにね。でなんか端々に出てくるそのなんていうのか小道具の色合いが、まあ、さっきも言ってたように黄色とか赤とかバキッとしてて、うんうん、それがポップでね、
うん、そうですね、うん、なんか
またいいんよね。
そのそれこそチェイスシーンかが、うん、主人公が逃げるシーンとかっていうのもあるんですけど、うん、なんかそことかもフランスのあの駅の構内かな、
うん、
があるんですけど、これ映画自体は全体的に結構青めのなんか色調で動いていく映画なんですけど、うんうん、そのシーンとかバキッとこう壁が赤やから、
はい、
すごい赤に一色になってっていうのがあって、なんかそういう対比とかもやっぱすごいし、
うん、
まあ、僕は好きなのが、うん、なんかそのチェイスシーンで、
うん、
なんかねええ感じの音楽なんですよ、その使われてるのが。これなんかすごい説明しにくいんですけど、
うん、
なんか大体こうチェイスのシーンとかって割とこうイケイケの音楽使うでしょ、うん、ハードロックとかじゃないけど、はいはいはいはい、ビートガンガンドーンみたいな感じの音なんですけど、
はい、
なんかこうちょっと前衛的なというか、
うん、
なんかこうアラビックなというか、リズムのない音楽ふにゃふにゃふにゃふにゃみたいなので、ずっとこうサイケデリックに進んでいくっていうのがあって、
うんうん、あそうやったんや。
なんかね、
うん、
全体的にやっぱ音楽はすごいやっぱいいんですよ。
その音楽はね
そうそうい
いよね、うんうん、
それがなんかすごい印象深くって、まあ、それこそその主人公というかね、あのディーバ、うん、シンシアの歌もそうだし、
うんうん、
そのちょっとチャラいというかね、あの、うん、サスペンスっぽいような音楽っていうのもあるんですけど、うんうん、まあ、それはそれでなんていうかアメリカであんまアメリカ映画とかで使われなさそうな安さがあって、
うん、
そう、それはちょっとなんかこうすごいいいなーっていうふうに、そうそうなるんですよね、
うん、
あのこの映画のこう一番うまいなって思うところは、
うん、
そのテープ、物語の鍵のテープってあるよね、うん、そのシンシアの歌声を録音したテープと、
うん、
でもう一個出てくるんやけど、その人身売買組織のその暴露してあるのを録音してあるテープっていう、
うんうん、
でこのテープって何かっていうと、うん、あのヒッチコックがそのマクガフィンっていうことを言ってて、
うん、
ついにその物語を進行させるためのコマのためのアイテムをマクガフィンって言うんやけどさ、
うん、
そうですよ、何回か前にもマクガフィンって出てきてるからね、そうそう、
あのアンダーザシルバーレーフかなんかの
時に言ってたんか、
うん、だからそれが2つあるんよね、うん、この映画、
うんうんうんうん、
それのその入れ替わりというかさ、そのマクガフィンをどう動かして、はい、その3つの勢力をどう動かすかっていうのがものすごくうまいよね、
うん、
この映画って、
うん、もうでも私はもう本当にやりたいことをだ長編第一作目でめっちゃやったなって思った、これ
わ、
うんうん、
かるわかる、
うん、そうちょっとね、あのでもあバイクって階段登れんねやっていうのにちょっとあの意識を持っていかれすぎて、そこの曲ちょっと耳入ってんかった、バイク、とか言って
階段登るし電車乗るし、
そうそうそうそう、
ね、すごいっすよね、
すごいよね、あのアクションシーンは、うんうん、あとなんか私あっと思ったのはオープニングからもおって思うんやけど、
はいはいはい、
あのオープニングの曲かなって思いきや、
うん、
あのオープニング曲がプッ って切れる瞬間があるんですけど、うんうんうん、それはその主人公のジュールが原付についてるオーディオを消すから消えるっていうわけであって、別にオープニング曲じゃなくて原付に乗りながら聴いてたジュールの曲やったみたいなんで、あっっていう感じがしてね、
それ
そのシーンすごい上手いなと思った、上手
いと思います。
そうなんですよね。いやでもなんか結局最終的にはなんかこういい感じのこう恋愛ものなんで、そんななんかこうえアクションなみたいな感じじゃなくて、あの可愛い話やと思うんですよ。
そうですね、うん、なんか割とそのいっぱいいろんな要素があるっていう風なところはあるんですけど、
うん、
なんかそのね、僕はすごい印象的に残ってるシーンがあって、
うん、
でそれがまあそのシンシアが、まあ、あの基本的にレコーディングを絶対に出さない歌手っていう風なもので、
うん
まあ、登場するんですけど、
はい
まあ、そのシンシアのインタビューの中で、私は基本的に歌が好きで歌っているけど、
うん、
あのそれは絶対聴いてくれる人っていうのが必要 で、
うん
でまあ、音楽っていうのは流れるものだから、まあ、とどまるものじゃないからレコーディングはしないっていうような話をしてて、
うん
でまあ、最後にその 話の中で、まあ、芸術に商業が合わせるべきであって、
うん、
でその逆はありえないっていうふうなことをまあ言い切ってるんですけど、
はい、
それすごい印象的やなって思って、
うん、
なんていうか、まあ、監督自体もねやっぱりそういうものっていうのをいろいろ考えたり、映画とかって特にやっぱそうだと思うの で、
う
ん、でなんかそれをこう映画の中で映画の、まあ、ワンシーンでそれをこうバキッてこう言ってるところっていうのがすごい印象深かったですね。
いやそこはねなんかグッとくるよね、うん、あのシーンは、まあ、
映画も同じっちゃ同じやもんね。
うん、うん、そうなんですよ。
なんかその要素が多いからこそ、うん、なんていうかそれがその言葉がすごい入ってきたというか、
うん、そうだよね。まあだってジュールはさ、いろんなこの商業主義をこうメタファーとしたものたちから狙われていくみたいな感じの話やから、まあ、彼は純粋にそのシンシアをこう芸術やと思ってて、それをめでてる、うん、まあ鑑賞者というかね、う
ん
う
ん
う
ん、まあオタクやと思うよね自分
は。まあオタクやけどね、
うん、まあね、だって服盗むとか完全ストーカーっすからね、もうやばい、ま
あ、確かにねあれは。
いやちなみにこのベネックスって監督、
うんうん、
94年ぐらいにオタクっていうドキュメンタリーが作って
るらしいね、うん、でなんかそれをあの撮るために秋葉原に来てオタクっていうのを知ったらしいんやけど、あ自分もやし、このジュールもオタクっていうやつやったんやってそこで分かったらしいですけど、
そうしかもそのオタクっていうドキュメンタリー映画、
うん、
あの冷たい熱帯魚でバズる前のそのシオンとかも出てるらしいですよ、
うん、あマジで。
そう
なんや。
だからなんか、
うん、
むっちゃ見たいけどどうやったら見れるんでしょうねっていう、
まあ確かにないんやね、うん、まあなんかそのなんていうのかな、ジャン・ジャーク・ベネックスって言ったらベティ・ブルーがまず1本目にね上がる人が多いかもしれないですけど、まあディーバーなんていうのかな、好きな人はかなり好きやんね、かなりカルト的に好きな作品やと思うんですけど、あの触れたことないっていう人はまあレンタルも出てますし、あの販売もされてるのでね、ぜひ見てみてもらえたらっていう感じなんですけれども、
本当にこのベネックスって監督もっと再評価されていいんじゃないかなって思うよね。なんかだって日本で今簡単に見れるのってディーバとそのベティブルーだけで、他にもなんかロザリンとライオンとかさ、むちゃくちゃいい映画いっぱい作ってあるのに、なんか DVD すら出てないよみたいなの結構あってさ、
あそっか、私もこの日本しか見たことない、うん、
本当に、
うん、
結構いっぱいじゃあ出してるんですね、この
まあまあなんかここ15年ぐらい映画作ってないっぽいんですけど、
そう
でもね、まあ、この80年代はやっぱりその世代呼ばれるだけあって、むちゃくちゃいい映画作ってます、
うん、へー見てみたいな、
うん、そうなんですよね、うん、まあそうやな、あとなんかあります、
そうですね、うんうん、なんかまあこの映画、まあでもまあ基本的にやっぱ全部ね、あの絵がかっこいいと思うんですよ、うん、なんかこれももう時間のね限られた中で話し始めるとあれなんですけど、なんかカットがやっぱかっこよくて、
うん、
まあ、色合いも綺麗やしカットもすごいいいし、なんかその何かに反射して映すとかってね、いろんなまあそのカットがかっこいいっていうのを言いたいです、僕は。
はい、ぜひぜひチェックしてみてください。谷君のおすすめはディーバーということでね、
はい、
まあ、今日はちょっと短い時間でしたけどありがとうございました。
また
ぜひ遊びに来てください。
はい、
じゃあまあ次回年明けですけれど ね、
そうですね、
はい、まあ、今年もありがとうございました、はい、ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。